FM 広報藤沢、今週はこんなトラブルにご用心ということで、市民相談情報課の広瀬さんにお話をお伺いしていきます。広瀬さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、早速ですけれども、生活の中での困りごとはどこに相談したらよいのか迷ってしまいます。消費生活センターではどのような相談を受けているんでしょうか。こちら教えていただけますか。
はい、消費生活センターでは物やサービスの契約をはじめとした消費生活全般についてのご相談をお受けしています。具体的には、自分のした契約をクーリングオフできるかというお問い合わせや、インターネットショッピングについてのトラブル、悪質商法についての苦情、賃貸物件の原状回復費用についてのトラブル、身に覚えのない請求書やメールが届いたという架空請求についての問い合わせなど、さまざまなご相談内容があります。これらの相談については専門の消費生活相談員がお話を伺い、中立・公正な立場でトラブル解決に向けた助言を行っています。ただし、消費生活センターには業者を直接指導したり処分を行う権限はありません。また、ご相談の内容によっては他の専門機関の相談窓口をご紹介することもあります。
いろいろな相談を受けていらっしゃるということですけれども、今年度に入ってからの相談件数というのはどれくらいあったんでしょうか。年齢層や特徴などもあれば、こちらも教えてください。
はい、今年度藤沢市消費生活センターでは8月の末までに約1200件のご相談をお受けしています。これは毎月240件くらいのペースです。ご相談いただく方の年齢層については幅広いですが、60歳以上の方からのご相談が全体の 40% ほどを占めています。これは年齢による判断能力の低下により、業者に勧められるままに契約したり買い物を重ねたりといったケースが多いことによるものです。
相談の件数をお伺いしてびっくりしましたけれども、たくさんの方が相談されていらっしゃるんですね。それでは、最近多いトラブルについて伺っていきたいと思います。まずは一つ目のトラブルについてご紹介ください。
はい、近頃は暮らしのレスキューサービスに関するご相談が増えています。暮らしのレスキューとは、例えばトイレが詰まって流れない、蛇口を閉めても水が止まらないなど、日々の暮らしの中で起きるさまざまな困りごとについて出張訪問などで解決をしてくれるようなサービスです。ところが最近、業者が自宅に来た際、マグネットチラシやウェブサイトに書いてあった金額より高額な代金を請求されたという相談が増えています。悪質な業者は、簡単な作業で解消するトイレの詰まりなどでも、部品の製造が終了していてトイレごと交換するしかないと嘘をついたり、本来は必要のない作業を追加して高額な請求をしてくることがあります。専門知識のない消費者は、それが適正な金額、作業であるかの判断がつきにくいですし、かといってすぐに直してもらわないと困るわけですから、弱い立場に置かれていると言えます。悪質な業者はそこにつけ込んでくるというわけです。
では、そういった場合にはどのように対処したらよいんでしょうか。
はい、まず業者に訪問を依頼する前に、費用や作業内容等の契約条件をよく確認したり、複数の業者に費用の相場を聞くようにしてください。また、自分で業者を呼んだ場合には基本的にクーリングオフはできませんが、ウェブサイトなどを見て安い金額で工事ができると信じて業者を呼んだのに、実際には高額な修理契約を結ばされたような場合は、クーリングオフができることもあります。トイレの詰まりはラバーカップを使うことで解消する場合もありますし、水漏れの際は止水栓を止めることで一時的に対処ができます。日頃からこうしたトラブルを想定して対応を考えておくことも大事です。
日頃から想定しておくことが大切になるんですね。それでは、2つ目のトラブルについて教えてください。
はい、いわゆる巣ごもり需要の高まりにより、インターネット通販についてのトラブルが増えています。例えば、お金を振り込んだが注文した商品が届かない、商品は届いたが偽物だったなどのご相談が寄せられています。また、初回お試し価格と書かれていたので申し込んだが、何ヶ月も継続して購入する契約になっており、結果的に多額の支払いをすることになってしまったという定期購入についての相談が後を絶ちません。
こういった場合にはどのように対処をすればよいのでしょうか。注意点についてもご紹介ください。
はい、インターネット通販は自宅にいながらにして商品が買えるので非常に便利ですが、悪質な業者も多く、 トラブルに巻き込まれないように注意が必要です。商品を購入する前に業者の所在地や連絡先、他の利用者の評価などを自分でしっかりと確認し、信頼できる業者かどうかを判断するようにしてください。特に代金の支払い方法が前払いで口座振込しか選択できず、そして振込先の口座が個人名義になっている場合は詐欺の可能性が非常に高く注意が必要です。インターネット通販を含めた通信販売にはクーリングオフ制度がありません。少しでも怪しいと思ったら購入を控えるようにしてください。
ぜひ慎重に判断していただきたいと思います。それではこれからの季節に多くなるトラブルはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、これから秋を迎えますが、秋は台風による風水害が多く発生するため、例年住宅の修理工事に関する相談が増加します。例えば近くで工事をしていたらお宅の屋根が壊れているのが見えたなどと言って訪問し、不安を煽って高額な修理工事を契約させる点検商法についての相談が寄せられます。こうした業者は火災保険を使えば無料で修理できる、申請も代行するなどと持ちかけてくる場合がありますが、そもそも保険金の申請は自分ですることができますし、一度契約してしまうとやはり怪しいと思って解約を申し出たときに高額なキャンセル料を取られる場合もあります。また新型コロナウイルス感染症やワクチン接種に便乗したさまざまな詐欺にもお気をつけください。先日自衛隊の大規模接種センターになりすましたフィッシング詐欺のメールが出回っていることが確認されました。
それでは私たちがトラブル全般に巻き込まれないようにするために日頃から何かできる対策というのはあるんでしょうか。
はい、次の3つのことにお気をつけいただければと思います。まず1つ目、いらないときはきっぱりと断ること。たとえ業者に勧誘されても自分にとって不要な商品サービスだと思った場合はきっぱりと断るようにしてください。訪問販売では業者を一度家に入れてしまうと契約するまで何時間も居座られてしまう場合もあります。2つ目、うまい話には気をつけてください。今なら無料など思わず飛びついてしまいたくなるような好条件の勧誘やネットの広告は疑うようにしましょう。おいしい話には必ず落とし穴があります。最後に3つ目、一人で判断しないことです。商品を購入したりサービスを利用する前には家族や友人に相談する習慣をつけるようにしましょう。とはいえ自分では気をつけているつもりでも悪質商法や詐欺の手口は非常に巧妙ですし、利用規約などの見落としから思いがけないトラブルに遭うことがあります。お困りの際はお気軽に消費生活センターにご相談ください。
お気軽にご相談くださいということですけれども、どこに相談したらよいのか、こちら教えていただけますか。
はい、消費生活センターに相談したいときは消費者ホットライン188をぜひご利用ください。この番号にお電話いただくと最寄りの消費生活相談窓口が案内されます。局番なしの188です。いやいやと覚えてください。専門の相談員が問題解決に向けたお手伝いをいたします。
困った時は一人で悩まずにぜひこちらにご相談いただければと思います。それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、新型コロナウイルス感染症への対応やキャッシュレス決済の普及などによって私たちの暮らしは今大きな転換点を迎えています。社会が混乱しているときはそれに乗じた悪質商法や詐欺が増えますし、そうでなくても続々と登場する新商品や新しいサービスを利用するときは思いがけないトラブルに巻き込まれがちです。商品を買うときやサービスを利用するときは利用規約などをよく読み込んだ上で自分に必要なものかどうかを慎重に見極め、トラブルに巻き込まれない賢い消費者生活を送りましょう。もしお困りのことがありましたら消費者ホットライン188にお電話ください。
今週はこんなトラブルにご用心ということで、市民相談情報課の広瀬さんにお話を伺いいたしました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。